ボンジュール、高橋あずさです、近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブタリンです、
アスニャ&ブーちゃんの授業では教えない話始まりました、この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃんどんな感じで語る番組でしょうか。
はい、学生にケルトンフェティールと聞いたらイルフェブーと答えてきたので、それは違うブーと答えたブーちゃんの気持ちになって頑張っていきましょう。
昔晴れ時々豚って本ありましたね。
ブー
どんな天気ですか。まあ今日はブーだね、豚が降ってくるということでですね、また明日仙台出張とかで忙しくしておりまして。
ブー仙台ブー、
そうなのよ。このなんかなんちょっと前にね青森行ったかと思ったら今度は宮城県仙台市で、
てんてててててんてててててれてれてれてれてててんてれれれんてれれんに乗るんでしょ。
いや、それじゃない、今のは東北新幹線のいい、E5 系ね、はやぶさですけど、今日、今度は飛行機で。
あ、飛行機で。
うん、ということでね、なんか年末、バタバタしますね、なんかね。
なんかね、なんかニュースもなんかバタバタしてるね。
インターナショナルなところではだいぶバタバタしてますけど、そんな中でですね、僕はというと、もう僕なんかはもう人生がね、文系大学生がこじれたような人生をずっと送ってますんで、
この世界にいる人はみんなこじれてません？
まあそうね、もうだから、まあ、大体美術館行くか映画館行くか本読むか、みたいな生活ばかりをしておりまして、
インドア派ですか。
そうね、まあね、まあ、直前までは太宰治の、ちょっとね、この論考を書こうかなって、まあ、そういう仕事が
生まれてきてすいませんってね。
生まれてすいませんね。ちょっとそれについて少し文献あさったりしたんですけど、まあ、ちょっと時間が空いたらね、美術館行くか映画館行くかって生活を送ってまして、最近もフランス映画見てきたし、フランス絵画も見てきたんですね。まあ、今日コンテンツ界ってことをね、絵画にしても映画にしてもどっちでもいいんですけども、どっちも語ってもいいかなと思うんですけど、最近、何個見たんだ、フランスは。フランス多分2作品見ました。
あらまあ、すごいやん。
すごくもないけどさ、なん
か。いやいや、でも、一作だって2時間ぐらいあるわけでしょ？
でもね、日本映画とかの方がね、今回、いろいろ、この最近ではね、話題作みたいなのが多くて、そんなの、言ったりしてたけども、最近では、これ、なんて言えばいいんだ、1個目はさ、すごいわかりやすい映画、ベルナデット、ベルナデットっていう映画で、ベルナデットって白く大統領の奥さんね。
ああ、そうなんだ。うん、
はい。で、なんかね、この映画、ちょっと前見に行ったんだけど、めちゃくちゃ懐かしいっていうかさ、ちょうど僕らが留学してた頃って、シラクとかの時代だったじゃない。いや、
まさにそうでさ、僕が大学入ったのが1995年なんだけど、その5月にシラクが大統領になったんですよ。
そこから始まるの。
いやいや、そっから、2期10年ですか、だから僕大学4年間大学院の修士2年間博士3年間それから1年間、ベルギーとかも留学したりとかして、ちょうどもう本当に自分が学生として過ごした時期っていうのがシラクなんですよ。
これがですね、僕2002年に行ってて、
はい、
その頃ってさ、ルペンショックの時で、
そうですね、そのあたりからルペンの台頭、いわゆる、世間的に言う極右と呼ばれている政党の台頭が始まってきた頃ですか ね、
昔はフロントナショナル国民戦線なんて言った
も
ん、
そうです
ね、今は、ね、FN っていうんですかね、
まだ当時は じいさんの方のし、
そうそう、ね、お父さんの方で、今は娘さんに移ってるんですよ ね、
あの大塚家具みたいにね、こう
あのそれで、まあ、その白くが、あとジョスパンか、あの社会党、社会党のね、はい、あのその3人でなんか決選投票だとかっていうのって、まさに留学した時の話でさ、
うんうん、
懐かしいと思いながら、それをあの、ベフナデットって奥さんの視点から描くんですけれども、
じゃあその時期の奥さんからの立場っていうのをこう映し出してくれてるっていう、ちょっと変わった。そうそうそう、変わった視点ですよね。
変わった、まあでもね、あのフランス映画ってなんか奥さんものってさ、なんか誰々の妻みたいなのって結構あるんだけど、
うん、
あの今回の映画ってだからまだね、存命の人が多いから、
まあシラクは亡くなったけどね、
あのね、でも、映画に出てる人で、あの出てる人が結構多いせいで、
うん、
でなんだろう、こうその人たちからさ、ちゃうよっていうようなあの、うん、意見表明とかがあったりしたらしいんです、この映画って。
いやー、まあ確かにね、うん、あのそれぞれの立場っていうものがあったりするしね。
でちなみにあの、ベルナデットを演じているのはあの、うん、カトリーヌ・ドヌーヴです。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、もうね、年がもうな80歳とかの時
ぐらいですよね、確かね。
ちなみにあの、本家ベルナデットはあの91歳で今ご存命らしいんですよ。
まあ確かにそれぐらいの年でしょうね、うん、
でね、あのとは言っても今から何十年前の話をやるから、それをね80何歳のあのおばあちゃんが演じるっていうのが、さすがカトリーヌ・ドヌーヴっていうかね。で、うん、あのカトリーヌ・ドヌーヴの映画っていうと、あのまあいろいろあると思うけど、僕ミュージカル、若い頃のミュージカルがすごい思い出すんだけどね、あのシェルブルナ・バガサにしてよ、ロシフォールの恋人たちにせよ、まあやっぱりあのミュージカルかなと思うんだけどさ、
うん、
あのちょっとだけミュージカルっぽいのよ、この映画。
あ、じゃあちょっと昔のフランス映画の、
あ、いやもう、あ、そういうんじゃなくて、なんか、ね、聖歌隊がさ、なんか要所要所で歌ったりとか、
はいはいはい、
で多分ね、あのこれ一応物語ですからねみたいな、あの真面目に見ないでくださいねみたいな感じの、
そういうこと、そういうことで、
でだからシラクもなんかすごい極端に描かれてて、あの、うん、なんかね、もう本当に嫌な親父みたいに描かれてて。
なんかちょっと若干コントっぽいの？
あの結構ね、ユーモアがあるような感じで、
あ、なるほど、ね、
まあ、見てて飽きないぐらいの感じの、すごい分かりやすい映画でしてね。
へ
え。ただね、ちょっと、もう公開から1ヶ月ぐらい経っちゃって、ようやく行けたんで、
うん、
今、ギリやってるかギリやってないかのところだと思うので、まあ、でもまあ、見ると結構面白いんじゃないかなと。僕がおっと思ったのは、うん、95年当時の総理大臣としてあのアラン・ジュペが出てきたんだけど、
あ、はいはいはい、
あのアラン・ジュペって僕の留学先のボルドーの市長だったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、そう、それであのレセプションの時とかにあのなんかこう、いろんなところをうろうろしてて、ジュペさんが、
うん、
僕ね、何やか2回ぐらいあのすれ違って、2回ぐらい握手してるんですよね。
まあそれはすごいよ。
あの当時の首相だから。
だって、まあね、フランスの場合大統領がいるから首相っていうのはまあナンバー2とはいえね、うん、でもナンバー2っていうことは
なんやろう、あの感覚的にその麻生太郎と握手したみたいな。
そうそう、今俺も思ったんだよ。麻生太郎と握手した感じかなと思って同じこと思ったんだけど。
やっぱちょっと思い浮かべるところ似てくるんだよね、この辺で。
いやでもそれ羨ましいな、なんか。
そうね、当時あの UMP っていう、まあ、あね、今また名前変わってますけれども、うん、その自民党みたいな政党があって、はい、で、そこの、まあね、あの首相みたいな感じだったんだけども、結局人気なくなっちゃって、あの、大統領はいるんだけども、あのなんか違う政党があの優勢に立って、こういうのはあのコアビタシオンっていうんですかね、
東京、はいはいはい、
あのブチャイタドってその時代でしょ、なんかフランス。
そうですね、うん、それこそもうあのコアビタシオンっていう言葉がまあ覚えたっていうかね、うん、そういう時期ですね。
同性みたいな感じよね、あの意味のフランス語ですけれども、うん、あの違うものが一緒にこう暮らしてるみたいなね、うん、
でもある意味恋人たちの大連立っていうのかな、うん、なんか、うん、あの無責任なんですよね、実はね。
うん、 うん、まあねじれ国会だからね、行ってみたら、
うん、だからまあね、なんか、まあ、そういう意味では今のフランスなんかはいいのかもしれませんけど
まあ、ということで、ひたすらね、懐かしかったっていう感じで、
いや、なんか分かります、分かります。う
ん、これは、うん、あのなんか配信とか始まったら、皆さん、あのぜひ見ていただければなと思います。
うんうんうん、
でもう一個がね、
はい、
これ、まだやってると思うんだけど、
うん、
これはね、あのそういうリアリズムとは全く正反対のところにある、
うん、
あのル・ヘニュ・アニマル、動物界っていう作品なんですよ。
うん、
で、
うん
これですね、あのホマン・デュリスっていう、あのロマン・デュリス、あの、よくいろんな映画出てる人ね、ロマン・デュリス、あのスパニッシュ・アパートメントとか、あと、なんかポピュレールってなんだっけ、あの、タイピスト、
うん、
あのタイピストって映画見ました？もう全然関係ないけど、タイピスト
って見てないんだけど、
あのね、うん、主演の、女優さんが、あのエボラ・フランソワだったっけな、ちょっと名前が、あの、うん、デボラ、フランソワだったっけ、あの名前がと忘れてたんだけども、あのベルギーの方で、
うんははう
ん、あのちょっと見てみるといいかなと、うん、まあ、ベルギー好きとブーちゃんはね。で、
いやいや、
その、ロマン・デュリスが、もう本当、今でもいろんな映画出てるんだけどさ、ベテラン俳優になっちゃって、
うん、
で今回の絵、これはね、僕は好みだったんだけど、
お
あの近未来の話なんですよ、この動物界って。で、あのなんか、変なウイルスが、
うん、
あの流行ってて、そのウイルスに感染すると、うん、あのブーちゃん感染してないよね、なんかね、あの人間が動物になっていくんですよ。
ブー
いや本当に、あのそれで、あの動物に徐々になっていくの。
へえ、でも人間も動物だと思うんだけど
いや、あのもうね、あのそれが、うん、あの新生物みたいな感じ言われてて、
うん、
で、羽が生えてきたりとか、あの獣に変わっていったりっていう感じ で
それは、それは人それぞれ違うの？
そうなのよ、あのこのロマン・デュリス演じているあのフランソワっていう人の奥さんが、うん、クマかなんかなんのかな、でそうこうしてるうちに、まあ、うん、息子と二人で生活してるんだけどね、
うん、
このイケメンの息子がさ、エミールってイケメンの息子が、
うん、
ちょっと叫び声とかがおかしくなってくるのよ。
ブ
ーじゃないけど、ブーじゃないけどさ、おおみたいな感じになってくるのよ。叫び声があって、食べるものとかちょっと変わってきたりとかして。
ちょっと待って、その映画って、うん、ジャンルとしたら何なんの？
ホラーなんかな、SF なんかわかんないけど。
いや、なんかホラーっぽいけどさ、今のアズニアの話からしたらコメディっぽい、ね、
僕の話し方が良くなかったのかもしれないあのでも大真面目にコメディやるとホラーやん、なんか
それで志村けんのコントか、
そうそう、志村けんのコントね、なんか志村けんが毒ふのくってさ、なんかいるなって話あったけど、あのなんかそれで息子が最初それに気づくんだよね、
うん、
でどうやら俺はってなってきて、で、うん、あの森の中に行くと新人類とかがいるわけよね。で、あの頑張ってその鳥になった人とかが、あの俺は人間でもないし鳥でもないからせめて鳥として飛ぼうとか言い出して、なんか飛ぶ練習とかしてるところとか
いやコメディやんけさ、
いやこれちょっともう見てほしいっすね。あのそこにね、あのだんだん徐々に仲間になってくるんだけど、まあ、そりゃあのパパ気づくよね。
ああ。
どうしよう
かな、すごい面白そうい
やこれすごい映画で、これギリまだやってるんじゃないかなって思う。
動物界、
動物界、はい、とあのルヘニアニマルっていう、あの、まあそんな現代なんだけども、
うん、
まあこれはね、なんていうか、あのでちょい役で出てる人がさ、あの、うん、アデルのアデルって映画あったでしょ。
アデル、あ、なんか名前聞いたことある
の。まあ、あのアデルって映画やってる人の、女優さんがアデルって言うんだけど、
うん、
アデル・エグザル・コプロスっていうなんかギリシャ系なんか、なんか
は、あ、はいはい、
この人がさ、なんか、婦人警官役かなんかで出てるんだけど、
うん、
あのアデルってさ、なんかあの、あれはレア・セドゥっていう人と一緒にその、うん、まあ、女子高生のアデルちゃんが、
うん、
徐々にこの、その、 レア・セドゥ演じるエマっていう、レズビアンの人と会う中で、うん、自分の性が揺らいでいくっていう話で、これがパルムドール取ったんですよ、うん、2013年だったんですか。ね、なんか僕の中でその アデルはなんかないつまでもあのおしんがおしんなのと一緒でさ、なんていうか、アデルが強烈すぎて、アデルがアデルだからさ、うわ、アデル警官になってるよみたいな感じで。
ちょっと最初に見た役がきつすぎたっていうパターンです
かね。うん、そうそう、もうなんかずっとおしんっておしんでしょ、なんか。
うん。
あと、なんかほんとそんな感じで。うん、で、まあ、だからまあ豪華キャストではあるんだよね。で、その近未来の中で、その、人類は、じゃあその、半分動物になってしまっていってるの新人類とか新生物をもう排除するべきか、うん、共存していくべきかっていうのがやっぱり問題になっていくわけね。
なんかフランスらしいね。
うん、まあ言ってみたらこうなんか人体の拡張だからね。
うん、
で、あの動物になっていくっていうのを欠如として捉えるんであれば、うん、まあそれはもう人間には戻れないよなっていうところがあるんだけど、うん、動物化することによってパワーとか増していくわけよ。
あ、なるほどね。
うん、そうなると果たしてその動物っていうのは人類の社会の中で浮き上がっているだけで、実際はどうなんだろうなっていう話もなってくるから、まあ本当フランスっぽいよね、うん、もしこれがマジョリティになっていったらどうなるんだろうなっていうような問いもね、含まれるだろうし、
はいはいはい、
さらに言えばなんか常識が拡張されているって見なしたら、うん、新しい常識にアップデートした一部の人間っていうのがまあ、うん、いるとしてさ、そういう人たちをなんか、大多数の遅れてる人たちが変人扱いしていくっていう構図ってはどの社会にもあると思うんだけどね。
うん、
まあそういうような主題としても見ることができるのかなと思ったんですけど、まあこの2作品かね、最近見て面白いなって思ったのは。
あ、でも確かに2つとも面白そうですね。
うん、うん、
まあ全然違うけどね。
うん、そう全然違うんだけど、まあなんかね、フランス映画やってるところってさ、うん、あそこが多いじゃない、テアトル梅田っていう凱旋門ビルのところが大阪だと、まあ、すごく多いんですけど、はいはいは
い、梅北のちょっと北のあたり
で、うん、そうそう、で、あそこの映画館さ、なんかすごい見づらいのよ。
あ、僕ね、30年ぐらい前に行った。
うん、なんかね、今、リニューアルしたんかなんか分かんないんだけど、
前、シネリーブルとかって名前じゃなかったっ
け、うん、シネリーブルで、テアトルはロフトの下だったんだけど、茶屋町の。
うん、
で、それがまあ同じ系列店で、今、その、シネリーブルに一本化して、名前が、うん、今年になってかな、テアトル梅田って変わったんだけど、
うんうんうん、
で、この2つの映画がシネコンでやってたんだよね。ナンバの。うん、ナンバーパークシネマっていう両方ともそっちでやってて、うん、そっちはね画面が見やすいんだよね。
あ、
なんかね、フランス映画をシネコンで見るのって若干抵抗があるんだけども、
なんか快適視聴ではね、わかる、
うん、
というかフランス映画って単館上映って感じ、
そういうのであってほしいじゃない、なんか、うん、ちっちゃいところでさ見たいんだけども、なんか、うん、ナンバとかでやってるとさ、うん、隣でね、なんだろう、大人気映画とかやってるからさ、
それこそ時期が時期だったらドラえもんとかやってたらね、
あ、そう、ドラえもんの隣で見たくないじゃん、動物になってる映画とかさ動物変身ビスケットじゃねえんだからって
そあったねそれ
いや、なんかね、それでベルナデット見に行った時に、うん、なんかすごいね、ガラッガラだったのよ、平日の夜に行ったから、
うん、
で、まあ、快適だなと思ってさ、僕2日ぐらい前に一番後ろの可動の席取ってたから、うん、快適に見ようかなと思って行ったらさ、なんかそこにぴったりね、ピターってついてる映画館で、そこにわざわざなんかじいさんがなんか席取ってさ、
うん、
まあ、自由だからいいんだけどさ、うん、なんでこんな空いてるのにこの隣に人がいるって分かってる空間に座ってくるのってまず思うじゃない。
うん、
まあまあいいんだよ、その人の自由だし、別に座るなっていう法律も、ね、ないし、まあいいんだけど、うん、そのじいさんがさ、なんかね、うん、めちゃくちゃ笑うのよ。
うん、まあ、まあ、面白かったんでしょうかね。
まあまあいいよ、まあいいんだけどさ、うん、まあまあいい、それは、うん、映画館で笑うなっていうことは、もうそれは言っちゃいけないからね、まあ、笑いたいなら笑えばいいよなと思うんだけど、うん、最後なんか終わったらさ、ベルナデットがあって、なんか最後こう、エンディングの曲が流れたら、
うん、
指揮し始めたの。
ほう。
隣で。
う
めっちゃくちゃ気になるんだよ。
なるね。
ピターって隣だから。これがさ、なんかあの他の席だったら全然気にならないんだけど、なんか隣の席でなんかすごい式をこう始めて、
うん、
何だったんだろうなって。いや、間違いなくその日一番映画を楽しんだのはそのじじいだけど、あのなんかこ心の底から楽しめなかったんだ、そのせいで。
なるほどね。
大阪変な人いるね、やっぱりね。人のこと言えないけどさ、なんか変な人多いなと思いますね。
うん、いや、なんか、うん、この年末はちょっと変な人出ない？
まあ確かに、ね、
年の瀬で疲れてるのがさ。
うん、まあ年の瀬でね、まあ、何だったのかなと思いますけど、まあまあ、まあいいでしょ、まあ、フランスにいたらもっと変なやついるから、映画館にね。あの、まだマシな方だなと思うことにしてね。うん、まあ、ちょっと早く済んじゃったんで、せっかくなので、あのちょっと最近行ったあの絵画展の話をするとですね、
はい、
あのそういえばあの、中之島美術館でやっている、
はい、
パリ東京大阪モダンアートコレクションというのが行ってきまして、
ほう、あ、そういうのやってるの僕ちょっと知らなかったです、う
ん、あのね、でもまだギリやってるかなって感じなんだけど、これね、うん、あの、パリのあの私立近代美術館のところなんで、あのポンピドゥではないんですよ。
僕そこ行ったことありますよ、うん、確かその、
そう、あの、うん、そこからのあの、大阪の絵と、東京の西洋美術館の絵とを3つ並べるっていう企画で、
ははははは、面白そう。
これは面白かったの。まだやってるから、もし、あの、明日とか暇だったら行ってもいいんじゃないかなって思いますね。これがまず一つ目で。
うん、
で、もう一つが、これ、あの、アメリカの美術館なんだけど、あの、ハルカス美術館でやってる、あの、印象派、モネからアメリカへ、ウスター美術館諸島っていう。あの、これは、まあ、その、ウスター美術館に、あの、展示されている印象派絵画を持ってきてるんだが、うん、あの、印象派絵画っていうのは、やっぱり、フランスで発展したものなんだけどさ、うん、アメリカにも行ってるからね。
あ、
アメリカの景色とね、印象派って合うんですよ、なんか。
そのアメリカの景色ってなって、やっぱニューヨークとかみたいな、
うん。いやいや、そうじゃなくて、なんか、あの、むしろ大自然。
あ、そっちの方。
広大な。
ほうほう。
もともとあの、印象派って、あの、ロマン主義っていうのが、その、
うん、
なんか偉大なる自然っていうのを相手取ったっていうところも側面もあるわけで、
あ
のそれがあのいろいろなあの変化を遂げていって印象派っていうところに落ち着いたって考えるとさ、
うん、
あのアメリカのその美術っていうのはそのロマン主義的なテーマを残しているようにも見えて、
うん、
まあすごくいい感じだったなって思いますね。これもまだやってるかな。でもう一個ギリやってるんじゃねえのかなっていうのがさ、これ神戸でやってるデキリコ展ってやつで、
うん、デキリコ展、
あの、神戸市、これ神戸市立でいいのかな、神戸市立博物館でやってるやつで、うん、ジョルジュ・デキリコっていう、まあ、イタリアの画家がいるんだけど、この人ね、うん、フランスでも活躍した人で、あの、うん、シュルレアリスムの頃の絵画なんですね。で、それから結構現代まで生きてる人で、堀達夫も見てるんですよ、実はこの。
あ、アズニアの研究対象の。
そうそうそうそう。あの、うん、なんかね、アスカを歩いた後に、なんと倉敷ってのが岡山の。
結構倉敷って、うん、あの、あれ大原美術館だったっけ、もあったりしますもんね、うん、
なんかね、そこでその、キリコの絵を見に行くって、これジョルジュ・デ・キリコのことね、あの、倉敷に、あの飛鳥行った後に倉敷行ってこれ見てんだなとか、うん、まあどの絵か分かんないけどさ、でこれは、うん、これはなんか色彩とかがね、やっぱり、うん、あのシュルレアリスムなんで、なんか変なもの取り合わせてる絵画なんだけど、
うん、
これ東京でやった後こっちに来てるのかな、あの結構東京でも評判になった展示会で、これもなかなか面白かったかなっていうのが、まあ今ギリやってるっていうところではそのあたりかなって感じかね。
で意外とやってますね、うん、フランス関係で。
そうなんですよ。で、うん、あの今あの、ちょっとその西洋美術の話をしたんだけども、そういえばあのちょっと前にさ、あの、名前な、タイトル、日本のタイトル何だったっけな、あの、日本のタイトルが出てこなくて、ちょっとごめんなさい。画家ボナールだ。 あのまあ、ボダールってあの、ピエール・ボダールっていう画家がいたんだけど、うん、あのその人のあの絵画、まああのこれもちょっと前映画で来てたんだけどね、あの、はいはい、すごい、まあ、人間のクズみたいな、
なんかアルジャンみたいな人ですね。
なんですか、あのもうあの浮気に次ぐ浮気みたいな感じの人がいて、うん、あのまあ、だけども奥さんのことを一生懸命こう絵に描いてるっていうこの画家ボナールっていうのが、うん、まあ、ちょっと印象派の中ではあるんだけども、うん、あのまあ印象派っていうとね、国立西洋美術館であのモネのなモネとかじゃないか モネかな、その展示会やってるんだけど、これがね来年の3月にから6月ぐらいまで、あの京セラ美術館に来るらしいんですよ。
京都？ああ大阪か、うん、京セラだか大阪か、
いや京都市、京都市、
京都か、
うん、
京セラ、
うん、京セラ美術館、前確かのポンピデュセンターのあのなんかキュビズム展かなんかやったところじゃないかなって思うんだけど、まあ東京であの2月11日まではあの今東京の西洋美術館で、うん、モネの睡蓮のやつをやってるんですけども、あのそちら行けない、あの関西在住で行きづらいなっていう人はあの3月まで待ってたらあの関西にやってくるということです。
あーなるほどね、うん、
まあなんでですね、いろいろ僕はよく学生にね、先生いつもデートとかでどこ行くんですか、ディズニーとか行かないんですか、言われるんですけど、
競馬場ね、
競馬場っていうか、まあ、それ子供と一緒にね、僕は
三連単とかってね、
子供がね競馬好きだから、僕はでも個人的には僕はカンってつくところしかあんまり行かないんで、
うん、
図書館とか美術館とか映画館とかまあ水族館も入ってますけど、カンってつくところが好きな人間なんで、まあ今日はちょっと映画館と美術館っていう感じで、
ね、我々だったらほら院がつくところがね、大学院とかね、
病院とか とかね、
うん、少年院とかね
少年院まあ大学に入ること入院するって言いますからね、
ね、うん、大学院は入院ですから、
はい、まあそんな感じのね、カンカンライフを送っておりますけれども
まあでも12月って、うん、まあ、ちょっと忙しいけども、うん、ね、少し空いた時間にふっとこう行くっていうのもありですよね。
そうね、忙しいからさ、12月は
逆に気分転換でね、ちょっと行くとね、
うん、なんかちょっとぐらいはそういうので充電した方がいいんじゃないかなって思いますんでまあ僕も出張から帰ってきた後、今度はあれを見に行こうかなって思ってます。山あいのホテルへっていうタイトルの
なんか名前聞いたことあるよ。
レセモアっていうのが現代なんだけど、これもちょっとね、なかなか面白そうな作品なんで、フランス映画で、それでいつでも行こうかなと、年越し前にね、そんな感じでございます。
はい、
ということで、はい、まあ、皆さんも映画やら、絵画やら、ぜひ見に行っていただければなと思います
ので、は
い、
好きなものをちょっとこう楽しむっていうこともね、はい、大事ですよね。
はい、ということで、僕は明日仙台に行ってまいりますんで、
はい、気をつけて行ってみてください、
はい、ということで皆さんありがとうございました。
それじゃあまた
来週アビアント
アビアントビアントビアント
ごめんね、なんか最後また来週とアビアント重なっちゃったんで、改めましてそれではアビアント
アビアント。